皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルタントのまさびです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しております。ブログもやっています。まさみスピリチュアルで検索していただけると6000記事ぐらい書いてますので、よかったらお読みください。本も出しております。自分を苦しめる努力と書いて癖の手放し方という本がアンドブックスさんから出ております。アマゾンだったり全国書店で販売中ですので、よかったらお手に取ってみてください。皆さん元気ですか？パツパツで仕事ができないみたいなことを前回のポッドキャストで言ったんですけれども、まあ、こういう時こそ、自分のペースをきっちりと自分のリズムをね失わないようにしたいなと思うので、夜寝る一本前に夜寝る前に一本取ってからお休みしようかなと思っております。というのも、私にとってブログはブログとかポッドキャストは自己整理のすごく大事なツールだったりとか、あとお仕事のね大事な記録のツールだったりするので、そういう意味もあって使わせていただいているので、今はねすごくね大事な時期ということもあって、セッションとかも大事なことをたくさん言われるので、できれば本当シェアしたいなと思うタイミングなので、ちょっとここは逃すまじとシェアしたいんでね、勝手な自分の欲求として、なので撮っとこうかなと思っています。で寒いですね皆さん。私はですね、寒いのがむちゃくちゃ嫌いで、冬生まれなんですけど、ちょっと冬はもう本当に日本にいたくないと思うぐらい寒いのが嫌いなんで、ダウンを買ったんですね。私はもう本当に冬はほぼダウンで過ごしていて、ダウンへの投資だけは惜しまないんですけど、あまりにも寒い日が続いたんで、あるメーカーのですね結構投資に近いダウンを買ったんですよね、思い切って。でもうすぐ欲しかったので、もう買いに行く暇もないというかあれだったんで、まあ、大体ここのメーカーはこのサイズっていうので買ったら、そのデザインはパツパツで、ちょっとやっぱり返品交換でサイズ上げなきゃいけなくなっちゃったんですけど、やっぱり高い買い物するときは一回ちょっと実際見に行った方がいいですね。なんてこんなネタ何言ってるんだろうな私みたいな、すいません。でもすごいいい気に入ってるデザインなんでね、絶対着たいので、めんどくさいけど返品交換してもらって、お店の方はね申し訳ないんですけど、着るのを楽しみにしています。皆さんのおすすめのダウンメーカーってありますか？ちなみにね、私が好きなのはですね、もうベタなんですけど、モンクレはもう本当に毛布を着て歩いてるみたいだから大好き大好きです。20年は着るぞという気持ちですごく大事にお手入れして着ています。あとはタトラスも大好き。タトラスはですね、デザインがちょっと痩せて見えるんですよね。あれキュッとこう痩せてっていうか、なんつうの、ウエスト位置が高く見えてめっちゃいいんですよね。あとこれ私関西人なんですけど、もともとちょっと関西人の趣味が残ってまして、東京17もうちょっといるのかな、20年ぐらいいるんですけど、どうしては抜けなくてですね、ファスナーがゴールドなんですよね。黒にゴールドのね、ちょっとウエスト位置が高くてあれいいんですよね。すごくちょっとグッときちゃうんですよね。はい、タトラスはイタリアなのかな、やっぱちょっとヨーロッパの香りいいですよね。まあ何言ってんだろうな、別に私おしゃれブロガーでもないのに何言ってんでしょうね、すいませんね。なんかつまんない話してますけど、さっさと本題に行きましょう。ここ、年末年始ワークショップもやったり、 ちょっとコンサルっていう深く入るねメニューとかも続いてるんですけど、ああこれは絶対シェアしたいなと思うことがあってですね、まあ新しい時代ってせかすのもなんですけど、本当にね、まあでも普通に考えて20年前30年前では常識だったことが非常識になってたり、その逆だったりとかどんどんすごくしてて、まあ何かしらの変わり目なのかなっていう風に感じてる方はね、いっぱいいると思うんですけれども、まあ要は新しい時代になると自由が増えてくる分、自分の軸っていうのがないと飲まれちゃうようだったりとか、より選択肢がね、それ個人個人に委ねな、正解っていうのは個人個人によって変わってくるから、自分っていうものへの信頼感がないと結構何をやっても足りない、何をやってもこれじゃないという気持ちで、すごく枯渇感というかが強くなってしまうと。で逆に自分という軸がねあるとね、割とクリエイティブに自分の内側が外側に反映されてるんだなっていうのをこう実感するような時代になってくるよっていうのを手を変え品を変えいろんな人のセッションで言われているんですけれども、前回のセッションじゃないやポッドキャストでも話したんですけど、とりあえず配られた手札は100% 受けられなくてもいいけどもしょうがないなっていうので裏技としていいから、とりあえず受け入れちゃうと変わるよって話をしたと思うんですけれども、なんかですねもう一つあって、それはもう本当にいい古された話なので新鮮味がないかもなんですけど、やっぱりここが一番なのが自分が自分をちゃんと愛してあげることというところなんですね。でこの前私の本を私が会社にお勤めしてた時の後輩の子がですね読んでくれて感想をくれたんですけど、要は自分の思考の癖とか、まあそういう本能的なところも含めての癖と向き合うことっていうのと、いいも悪いもひっくるめて自分を愛することっていうのを、それさえできてれば世界、まあそれは自分のことなんだけどが変わるっていうことを正井さんは言いたいんですよねってまとめてくれてて、まあさすが後輩くんと思ったんですけど、本当にその2つが本当に基本で、私の本もほぼほぼその話を手を変え品を変え書いてると思うんですけれども、自分の、まあ、癖と向き合うことっていうのはちょっと今言った置いといて、いいも悪いもひっくるめて自分を愛することっていうことができていない方、それが今すぐ全部できてなきゃいけないって意味じゃないんですけど、ちょっとこう理解してない方、ちょっと違った風に捉えちゃってる方とか、自分自身を愛することを他人にやってもらおうってすごくしてる方は、このタイミングで本当にちょっと本当にここ気づかないとしんどくなるからっていうことで、別に怒られるっていうわけではないんですけど、セッションで強くもうそろそろ本当に気づかないと、ちゃんと自分が自分を見ていってあげないと、この先あなたは枯渇感に、襲われる人生になっちゃうよって、もうすでになってるでしょ、何か足りないこれじゃない、何か満たされない何か寂しいってなってるでしょと、それはあなたがあなたを見てないからですよっていうのをちょっとね強めに言われるセッションが続いてたりするんで、ちょっとそこの、まあ、どういう勘違いを割としてる人が多いかだったりとか、どういうふうに捉えるとその自分が自分を愛するっていうことがなんとなく体感としてつかめるかとか、どういう行動をとるとそれが体得している経験していけるのかっていう話を少ししたいなと思います。これ本気出してしちゃうともう何時間も話ししちゃうから、なんかこうヒントになることとかがちょこちょこっとこう話せればいいかなと思っています。でまず自分を愛することがはですね、言葉で説明して頭で理解したからといってできるものではなくて、これは 本当に体感していかなきゃいけないのと、あと自分が自分を愛するっていうのは突然できることではなくって、日々の積み重ねになるので、なので人によってピンとくる生き方が全然やっぱりちょっと違います。あと魂の成熟度もすごく影響するところなので、一生わかんないっていうタイミングの人もいると思います。でもう生まれた時からそれ分かってるっていう人もいると思います。でこれは魂の成熟度は上下って話では全くなくって、タイムラインというか道を先行く人が偉くて後から来る人がダメってわけじゃないじゃないですか。ただなんていうのかな、タイムラインが違うだけなので、生まれ持って分かってる人がすごくて、一生分からない人がダメってわけじゃなくて、というタイミングっていうぐらいなので、そこはなんかこう他人比較する軸では全くないかなと思うので、他人比較する必要もないし、してしまうとまたそれこそ自己肯定と真逆の方に走っちゃうので、これはもうどうでもいいとして、ただ人によっても全然理解度が違うので、なのでそう、理解度は違うんですよね。でこれに関してはどれだけ言葉で理解しようとしたり伝えようとしても無理で、体感していくしかないので、要は自分自身を愛するということが、定義としてどういうことで、そのためにはどういう行動を取ることが大事で、間違いやすいものはこういうものがあるので、こういう現実が出たら間違えているというサインなので、修正するということが大事ですよっていうのが、こう屋台骨と、としてあるので、それをご自身が一個一個実践していくっていうことが大事だと思います。はい。で自分を愛するということは、この前のですね、私の動画のセミナーとかでもですね、とかブログでも本当散々言ってますけど、自分をしっかり見てあげるっていうことなんですけれども、これもですね、もっとイメージつきやすく言うと、理想の自分、理想の親とか理想のパートナーとか理想の先生でもいいですか、何かこう自分を、しっかりと愛して、そして味方でいてくれて、その上でより導いてくれる人に自分自身がなるっていうことが一番イメージとして近いのかなと思います。例えば理想の親で言うと、例えばこう自分のことをですね全然見てくれない親って別に理想の親じゃないじゃないですか。特にちっちゃい時とかですよね。なんかこうトラブルがあった時だけ見るとか、いいことがあった時だけ見ている親に心って開けないじゃないですか。常に何かこう見守ってくれてて、そんなね親として 100点の親って、ほとんどいない、幻想だと思うんですけど、でもそういう自分自身に対してそういう存在でいる、自分がどんな時でも常に見ておいてあげる、理解しようとする。であと信じてくれない親とかパートナーって嫌じゃないですか。どうせあなたにはできないだったりとか、あなたならできると、ただし今のあなたはできると、なので自分を信じてあげること。だけど甘やかしっぱなしの先生とか甘やかしっぱなしの親だと自分自身がダメになっちゃうじゃないですか。例えばあなたはできる、そのまんまでいいって言ってると成長しないじゃないですか。あなたはできる、だけどやりたいんだったらここ頑張った方がいいよとか、やりたいんだったらこれは乗り越えた方がいいよっていうことを信じながら、そばにいてしっかりと見てくれながら、見守ってくれながら、応援してくれてるってすごくいいじゃないですか。そういう存在に自分自身がなるっていうことがすごく大事です。そうすると他人にそれを求めなくなるので、自分自身に対して自分が理想の、パートナーとか親とか先生とかっていう、自分が自分のことをしっかり見て、しっかり味方でいて信じて 導いてあげることができればできるほど、それを他人に求めなくなるので、他人に依存したりとか、他人から認めてもらおうだったりとか、他人にその埋めてもらいたい、その自分自身がね、自分に対して愛情を自家発電するので、愛情が足りてくるので、愛情をもらおうということがなくなるんです、少なくなってくるんですね。でそういう、何かをもらおうとする、関係性ではなくなればなくなるほど、人間関係はトラブルが減ってくるので、人間関係もすごく深くなったりとか、広がっていったりとか、対等にね、クリエイティブな関係性が作れたりとかしていきますから、まずは自分自身がいつも見守って私を導いてくれる誰かを探すとか、親の代わりを探すとかではなくて、そういう存在にまず自分が自分にとってなる。そうすると愛情が自家発電されるので、愛情がこう余ってくるというか、こう電力もこう自家発電すると売れるじゃないですかみたいな感じで、そうすると人に対しても愛情をこう素直に渡せるようになるので、条件付きの愛情ではない愛情に、私の本で言うと愛情ってこう進化していくよっていうのがあったと思うんですけど、条件付きの愛情にすごく進化しやすくなったりもするんですね、はい、なのでとにかく人間関係が変わりますから、あと自分がとにかく変わりますから、安定しますから、自分が自分に、愛情自家発電するっていうことをすごくイメージしてください。で、ずっと見てあげるっていうことで言うと、私は日記をやっぱりすごくどうしても日記とストレッチ、まあ、私はヨガをおすすめしてるんですけど、まあ、ストレッチ、ルーティーンの何か運動をおすすめしていて、これはどういうことかっていうと、日記っていうのは、私の本でも話してますけど、体心魂の、チームで、魂というリーダーがこの体と心を引っ張っていかなきゃいけないわけですけど、体がどんなこと状態で心がどんな状態かを知らないで、リーダーが勝手に走っても全然ね、チームとしてうまくいかないですから、心は今日どんなことを考えて、どんな風に思って、それによって体がどんな反応をしたかっていうのを、とにかく魂がちゃんととりあえず話聞いてあげてほしいんですね。なので日記っていう形で、とにかく今日感じたこととか、今日の体の変化とかを書くようにするんです。書くってことは、それを気にして生きるので、興味関心を持つんですね。興味関心を持つっていうことは、愛情の反対は無視ってこの前のポッドキャストで言ったと思うんで、興味関心を持つって愛情を持ってるんですね、その時点で。でそこを理解しようともしようとしてるので、この日記っていうのもただ書くんじゃなくて、私の心は今日どんなだったかな、私の体は今日どんなだったかな、それは何でなのかなっていう風な視点を持って、日記を書くっていうのがおすすめです。で本の中ではバーッと今日思ったこととか体の変化を書いて、ペンを持ち替えて赤ペンでハイヤーセルフ目線、理想の親目線、理想のパートナー目線、理想の先生目線で、そこに自分を導くような方向性でコメントをしていくっていうのをおすすめしています。この日記はめちゃくちゃおすすめで、ほとんどのクライアントさんにおすすめしているけど、実際続いてる人ってほとんどいない、 1% ぐらいしかいないけど、その方々めちゃくちゃ現実が変わってて、友達にも布教して回るぐらい、この日記いいよっていうぐらい、その現実的な自分自身が自分に愛情を向けるっていうことの効果を感じてらっしゃるので、今度ねまたそれをやってかなり変わったっていう方をお招きして、ちょっとお話ちょっとこう一本コンテンツ作ってみようかなと思うんですけど、何故めんどくさいんですけど、なんでめんどくさいかっていうと、意味を感じないと人ってやめちゃうんですけど、あ、これをやるとこんなにいいことがあるんだと思うと続くと思うので、ちょっとそれはまたちょっと一本作ってみようかなと思っています。でルーティンの体、これもですね、なんか痩せるためにとか、なんだろうな、体の具合が悪くなったから運動するとか、最初はそれでいいんですけど、それだと、リーダーとしてどうかって思うんですよね。って思いません？例えば 私がいたとして、リーダーがお前みっともないから痩せろよと、だから頑張れよって言われて、言われたらなんかちょっと嫌じゃないですかね。だからそういう視点ではなく、まあいいんです、入りはそれでもいいんで、何が私は運動っていうのをお勧めしているかっていうと、魂って、まあ、まず魂を目覚めさせるためには体と心を観察するっていうことから始めなきゃいけないので、観察する視点っていうのをまず育ててほしいんですね。なので本当に体のことって心って割と大騒ぎするから分かるんですけど、体って気づいた時にはもう結構悪い状態になってたりすること多いと思うので、そのちょっと前に気づくっていうことを、体の変化にすごく敏感になってほしいなというところで、体操っていうのをおすすめしていて、例えば、まあ、これ私偉そうなこと全然言えなくって、がんに5年6年前になったんですけど、もう寛解してるんですけど、それで本当に切羽詰まって、私はどちらかというとダメパートナー、ド S 男みたいな感じで、俺がやりたいことをやるためにお前頑張ってついてこいっていうイメージでちょっと体をケアはしてたんですけど、どっちかというと私がやりたいことについてこれる体にしようとしちゃってたところがあって、多分体がすごい拒否反応を起こしてそういう病気になったのかなと私は理解してるんですけれども、体のためを知る、体のことを知ってあげるための運動っていうのに今は変えているので、まあ、人間なんでね、調子が悪いこともあると思うんですけど、結構そういう視点に変えてから体が悪くなる前に気づいたりとかするので、割と忙しくしたとしても前ほどドンとこう体がダメになるってことは減ってきてるかなと思うのと、あと体のことに興味を向けているとやっぱり自分が自分に愛情を与えているので、すごく満たされた気持ちになってリラックスしたりもするので、すごくそれもおすすめです。で、具体的に私ね、体を動かすのそんなに好きな方ではないタイプ、超メンタルは体育会系なとこあるんですけど、もう人間としては超文化系の人間なので、運動学生時代にがっつりやってたとかでは全くないのでないんですけど、本当に朝のストレッチ と、週に、何回かのヨガとっていうのをほぼ決まったことをやるんですね。毎朝、あと夜寝る前に10分間の全く決まった体操をするんですけど、これ何がいいかというとですね、決まったことをやるので毎日の体が、例えば私の毎朝広背筋をぐーっと伸ばすってことをやるんですけど、普通に伸びる人もあれ広背筋すごい硬いなと思う人あって、で記録とかをしていくとやっぱり広背筋が固まってる日の前後ってなんかこうストレスをすごい感じていて、寝てる間にグーってもしかしたら肩に力とか入ってるのかもなとかっていう感じで、なんとなく自分体の声っていうのが聞こえてくるようになるんですね。で、私の場合は梨状筋がむちゃくちゃ硬くなりやすいんですけれども、単純に心だけじゃなくって、梨状筋がむちゃくちゃ硬くなってきてるなと思って見る日記を読み返すと、寒い日が続いてるっていうことなので、心とか魂って温度感じないけど、唯一感じるのは体じゃないですか。この寒さっていうのは体にはこんなにダメージなんだな、じゃあこうしてあげた方がいいなとかっていう風に、自分が自分に対して思えるとすごい体は安心するんですね。分かってくれてるとか分かろうとしてくれてるみたいな。なので魂と、体と心と体がこういう感じで知ろうとすると、どんどん魂である私にオープンになってきてくれて、なんかこう私たちのチームっていうのがすごい信頼感ができてきて、分かろうとしてくれてる、寄り添おうとしてくれてるっていうので、体と心がですねこっちに寄ってきてるっていう感じがすごい、これね何言ってるんだろうまさみバカじゃないのと思われると思うんですけど、やってみてもらうと分かるんですよね。でちょっとそれは分かるようになるのって、人によって感覚のねやっぱり鋭いおおらかってあったりとか、あと魂の状態も違うし、あと肉体のね使い方が上手い方下手な方、心を見るのが上手い方下手い方いっぱいあるので、何日ぐらいでとは言えないけど、 1年半年だとちょっとあれなんですよね。やっぱり1年2年やったらもう絶対人生は変わると思います。で、逆に言うと、これぐらい見ていかないと魂優位で生きていくっていうのはなかなか難しいと思います。で、他のやり方としてはやっぱり瞑想ですよね。瞑想するとやっぱりこう客観、体心からポンと自分が離れていくので、あと体と心がねぐーっと落ち着いてくるので、魂がポンと優位になるので、その感覚っていうのを一回つかめるといいんですけど、なかなか静的瞑想ってこう難しいところもあったりするので、やるんだったら、このポッドキャストでもおすすめしている割と誘導の入った慈悲の瞑想とか、慈悲の瞑想自分にねもう直接的に愛情を向けていくものなので、あれは原始仏教の中に出てくるねものなんで、上座部の人たちがすごくやってる、大事にしているね仏典、お経ですけれども、自分に愛情を向けていくっていう慈悲の瞑想とか、あと私のまあ拙いくて恐縮ですけど、誘導もポッドキャストで上げてるので無料ですから、ぜひ使ってもらいたいのが感謝の瞑想。これは私が教えてもらって自分自身のハイヤーセルフに自分でやってるだけなんで、オリジナルなんですけれなので、なんだろうな、ちょっと私仕様なところは少しあるんですけれども、でも皆さんにも汎用できるじゃないかなと思いますので、その感謝をしていく、感謝するのって足りてるところに目を向けるってことなので、不足感にねすごく苛まれちゃった時とかはすごくおすすめだったりします。はい、ちょっとまとめると、自分が自分に愛情を自家発電することができるかできないかで、これからの新しい時代は、新しい時代以前もだけど、新しい時代はもう如実に差が出る、その精神的満足度の差が出ると思います。で、内側が外側を作ってるってことに気づくためには、まずスタートラインとして自分が自分に愛情を自家発電できるかどうかっていうところが大きくスタートラインになるので、ちょっとそれ以前の方、誰か人に何かをもらう、愛情をもらおうと思っているとちょっとしんどくなってきます。パートナーがいたらいいのになとか、親友がいたらいいのになとか、こんなだったらいいのに、こんな人がいたらいいのになとかって思う方は、そういう存在に自分自身がまずなる。そうすると現実がちょっとかなり変わってくるっていうことにちょっと目を向けていただけたらなと思います。ただこれは頭で理解することはできなくて、体感するしかないので、体感としては自分に愛情を向けていくということは何なのかを頭でまず理解して、理解としては定義、愛情の反対は無視ということは、しっかりと見ていく、それは、心がどんな風に動いているか、体がどんな風に動いているか、それはなぜなのかっていうのを知ろうとしてあげる。で、これを慣れてくるとね、頭の中でバーッとできるんですけど、そうですね、大人になってもまだ何か人から、愛を埋めてほしい、寂しいという気持ちがすごい強いという方はちょっと苦手な場合があったりすると思うので、日記を書くってことをおすすめしています。心がどんなことを思ったか、体がどんな状態だったか、ペンを書いてそれを導くようにコメントしていくっていうのがおすすめで、詳細は本に書いてるのでよかったら読んでください。で、あとは、体、体操、これも痩せるためとか、ナイスバディになるため、ヒップアップするため、私がやりたい仕事をするのに邪魔にならないように体力をつけるとかではなくって、今日の体はどんな状態かを知るため、昨日のあれが私の体にどんな影響を与えてるかを知るために、できればルーティンのものをやっていくということがおすすめです。はい。で、自分自身がイメージとしては、自分自身がこういう親友がいたらいいのにな、こういう先生がいたらいいのにな、こういう親がいたらいいのになという親に、存在に自分自身がなってあげるっていうことがおすすめです。はい。で、そうすると体と心がどんどん魂にね、心オープンになっていって、 係性がタイトになると、もう魂の思いがすぐ体心にこう伝わって、チームとしてねすごくねパフォーマンスが上がっていきますから、それをやっていきましょう。はい、で特にこう揺れてる時っていうのはねすごく大事で、私もですね普段ちょっと調子乗ってて、今年1年私こういろいろあった割にはかなり自分自身をマネジメントできたからおっととか思ってたんですけど、やっぱりいろいろ自分ではない大事な人にいろいろある方、自分だとねなんとかなるじゃないですか。大事な人がなんかあった時にいろいろあることに対していろいろ心が結構やっぱりまだまだ動くなっていうのがあって、こう動いてるとかすっごくチャンスで、その動いたことを突き詰めていくとよりチームプレーができるようになったり、より自分の伸びしろを見つけたりするんでね、ちょっとド M 発言で気持ち悪いかもなんですけど、なんか嫌なこととか心配事があった時はやばい、また私伸びしろ伸びちゃうわぐらいの気持ちに、チームがねタイトになってくるとね、そういう風に思えるので、辛いというか、しんどいなとか、肉体的にしんどいなとか、考えなきゃいけないことがいっぱいあるなっていうしんどさあって、もうちょっとどこかでこれを乗り換えた時の私っていうのが楽しみだなみたいな感じになっていけるんじゃないかなと思います。でそれがどんどんねタイトになってくると、私のセッションでいうハイアーセルフの視点がどんどんご自身に入ってくるので、私のセッションに来る時もどうしたらいいですかっていう感じの聞き方では全くなくて、こう思ってるんだけど、まさみさんが見た時のハイアーセルフの方向性とずれてるかどうか細かく診断みたいな感じで、だいたい読めてるけどここ微妙にちょっとこうなんじゃないですかねみたいな話になったりして、より面白いので、ちょっと自分の愛情を自家発電するっていうのをやってみてください。では皆さんまた、良いノエルを、お過ごし楽しいノエルをお過ごしください。